それでは第2部になります。
はい、
林先生に音楽療法についてのお話を伺います。音楽療法というとパーキンソン病などの神経難病に対する治療というようなイメージがあります。まあ、同じ神経疾患の中でも例えば脳卒中などもリハビリがありますが、このようなリハビリとはまた違うんでしょうか？
まあ、一つは、パーキンソン病は神経変性疾患ですので、徐々に進行していくという病気の性質があります。
はい、
一方脳卒中は、
はい、
ある日突然こう起きてきてガクってこう悪くなって、その後少しずつまた回復していって、
はい、
もしまた脳卒中を起こさない限りは、それ以上急に悪くなるということはないわけですね。
はい、
ですので、まあ、基本的には、パーキンソン病のようなだんだん悪くなっていく病気と、急に悪くなっていく脳卒中などの病気ではリハビリも当然変わってくるわけです。
はい、
でその中で音楽療法という視点から申しますと、パーキンソン病では先ほどからお話に出ているような、難病ということもありますが、その中で歩行障害とか運動障害がメインになるという病気ですので、それに対して音楽療法というのが、特別な意味があるということになります。一方脳卒中でも同じような脳の、動きに対する障害が出てくるわけですので、それに対する音楽というのは一定の効果はもちろんあると思いますので、その特徴をつかまえながら音楽療法を具体的にやっていく必要があるのかなというふうに思います。
ではその音楽療法っていうのは具体的にどのように行えばいいんですか？学会から提唱されているような方法、一つの基準というものがあるんでしょうか？
はい、パーキンソン病に対する音楽療法という点から言いますと、実は私は日本神経学会の、治療ガイドラインの作成委員で、その中で、リハビリを担当しています。で、2011年の、パーキンソン病治療ガイドラインの中で初めて音楽療法という言葉を掲載させていただきました。で、その中で具体的な方法としてはパーキンソン病の歩行障害に対する外的な、音リズムの刺激によって、パーキンソン病の歩行リズムを改善するというエビデンスに基づいた、解説を行っています。
はい、
そういう意味でパーキンソン病の音楽療法というのは学会の中でも提唱させていただいております。
はい、これは自分の好きな音楽を聴くっていうようなことでも効果がありますか？それとも何かこう基準のような音楽のリズムというものがあるんでしょうか？
はい、まず歩行というのは右足、はい、左足の前に出す繰り返しです。
はい、
というのはリズムを歩行のリズムができてくるわけです。
うん、
それがパーキンソン病の方ですと、その歩行リズムが乱れるという特徴があります。それに対して自分でうまくできないっていうのがパーキンソン病の病態の一つであるわけです。それに対して音楽を外からリズムを与えてあげることによって改善するというのが音楽療法ということになります。ですのでまずは音楽にはいろんな要素がありますけれども、
はい、
その中で、リズムという部分を使ったものが歩行障害に対する音リズム刺激による効果だと思います。
なるほど。
ですが音楽はですねリズムのほかに、旋律であったりハーモニーであったり、
はい、
いろんな効果があるわけです。
うん、
でその中で一つはこれは、ネイチャーという有名な雑誌の中で報告されていますが、
はい、
好きな音楽を聴くときと、そうではない音楽を聴いたときに、脳内のドーパミンの放出が全く違うという報告がカナダのマクギルユニバーシティから報告されています。
はい、
従いまして 脳の、リズムを改善するというのは、前頭前野あるいは側前頭野から前頭葉に刺激が伝わっていくことが考えられますけれども、はい、好きな音楽とか感情に訴える音楽というのは、うん、そうではなくて、うん、また別な経路、辺縁系ですね、リンビックシステムから、ヌクレウス・アクンベンスという側座核というところがありますが、うん、そこに対してドーパミンの放出を促すという作用があるということが報告されています、はい。
そうしますと体の動きやリズムだけではなくて心の健康ですとか、まあ、ストレス解消、不安の軽減、睡眠の障害に対しても良い効果があるように感じますが、いかがでしょうか。
はい、これもパーキンソン病だけではないかもしれませんね、
はい、
音楽療法で、ストレス解消するというのは一般的に病気でなくても
そうですね、
皆さん音楽を聴いてっていうのはあるわけですね、
はい、
日本でも大晦日には、NHK の紅白を聴くとみんな
そうです、ね
喜ぶというそういうストレス解消というか、はい、心に働きかけるという、
はい、
人の心に訴える力があるわけですね、うん、でパーキンソン病で言いますと、
はい、
もちろんそのパーキンソン病の人は、うつ傾向にある人が報告によりますけども 40% から 70% はうつ傾向、うん、あるいは抑うつ状態にあるというふうにされていますので、
はい、
やはりそこに先ほど申しましたようなリンビックシステムを介したような、
はい
働きかけというのは効果的であるということが考えられます、
うん、
その他の病気でもそうなんですがうつ状態にも改善の効果があるということが音楽療法で知られています、
はい、
またマタニティというかですね、うん、そういう時に、
はい
今度はヒーリングとしての音楽ですね、癒しの効果があるということもありますのでそういう、そうですね、そういう時に、
はい
お腹の赤ちゃんに対して音楽を聴かせるとかですね、
はい
お母さんの方がストレスをなくしてゆったりするということがいいということも言われていますので、いろんな効果がありますので、
はい、
それに合わせて音楽もいろんな場面で使っていくと効果があるというふうに考えられます、
はい、音楽もいろいろゆっくりとしたリズムとか逆にロックのような元気にさせる曲
そうです、ね、
活動的にさせる行進曲みたいなのが思い浮かぶんですが、
はい、
パーキンソン病に対してはどのようなのがいいんですか。
はい、これもそうですね、歩行リズムに関して言うと、はい聞くだけですと、
はい、
行進曲というのは 2Hz なんですね。1分間に120のリズムです、
はい、
それがまあ一番こう安定した歩行のリズムということが考えられます、
はい、
しかしパーキンソン病の人で例えば1分間に50歩しか歩けない60歩しか歩けない人がいきなり120歩歩くというのはなかなか難しいと思います、
はい、
ですので、実際に治療に使う場合には、うん1割増しですね、
はあ、
1分間に60歩の人だったら70歩80歩から始めて、
うん、
だんだんこう、120までテンポを上げていくということが、うん効果的だというふうに思います。
なるほど。
また実際にはですね、はい、例えば歩行訓練を1時間も2時間もずっと続けることはなかなか難しいですね、うん
はい、
ですがそのリズムを覚えるのは、うん患者さんによっては1時間だけじゃなくて2時間3時間というふうに1日そういうリズムを使った音楽を聴くことは可能です、
うん、
ですので脳のリズムを整えるというリハビリで言いますと、はい、もっとできる可能性があるわけですね、うん、そういうのをうまく組み合わせていくということが大事です、
はい、
また今度は逆に体が硬い人の場合にゆっくりストレッチをしたいというような時にも音楽を使うとかリラックスする時にはゆったりした音楽を使うというようなことがまあ必要かもしれません、
はい
はい、
音楽療法というと家で行うというのが前提なイメージがあるんですが病院で患者さんに指導をする時は どのようなポイントで指導されるんですか？
これも一つは歩行障害に対してですと、
はい、
リズムを強く意識してもらうということが大事ですので、はい、患者さんが歩くときに音楽をかけるわけですけれども、うん、その横で、理学療法士が横で手拍子をしてリズムを意識してもらうというようなことを工夫しています。
はい、ありがとうございます。パーキンソンの病気以外にも例えば、認知症の高齢者などにも何らかの音楽療法の効果が期待もちろんできるということでよろしいですか？
はい、その通りですね。
はい、
パーキンソン病のみならず、うん、認知症の方に対して現在、歩行の効果というのが知られています。
はいはい、
でその際にさらに音楽を使ってやっていくというのは効果的だというふうに思います。
うんうん、
実際にはですね、パーキンソン病の人は歩行が遅くなるということは知られていますが、
はいはい、
認知症の方も、歩行が遅い人ほど認知症になりやすいという報告も知られています。
うん、はい、
それを歩行を毎日こう散歩したりとかですね、うん、体を動かすことによって認知症を遅らせる効果があるのではないかというふうに考えられてきています。
はい、
実際には動物実験ですと、
はい、
歩行をエクササイズですね、動かし、はい、体を動かすマウスと動かさなかったマウスで脳の海馬を見たところ、
うん、
運動をしている動物の方が海馬の血管再生が起きて海馬の萎縮が少なかったという報告もありますので、
うんうん、
実際に今度は人でそういう体を動かしたり特にまあ散歩ですけれども、
はい、
それを組み合わせることによって、認知症の進行が抑えられているという報告もあるようです。
はい、最後に音楽療法以外の方法で神経難病に対して効果的なリハビリとしてはどのような方法があるんでしょうか？
はい、リハビリというのは、一つではないですね。
はい、
リハビリで一番大事なのは、
うん、
特に神経難病に対してお話ししますと、
はい、
その時々で少しずつこう悪くなっていくわけですけれども、うん、まずは治療目標ですね。
はい、
例えばあるパーキンソン病の方ですと、
はい、
自分で家の中で歩いてトイレに行きたいとか、
うん、
あるいは女性の方だとデパートに買い物に行きたいというのが、
はい、
具体的な治療目標を掲げ、具体的に掲げることが大事です。はい、それに合わせて今度はどのようなリハビリを行うかということを、
うん、
具体的にその介入項目を決めていく必要があるかと思います。うん、同じことをずっとやってると飽きちゃうんですね。ですので、
はい、
いろんなリハビリを組み合わせていくということが大事です。その中でまあ一つ音楽療法というのも取り組みやすいアイテムかというふうに思います。
ね、はい、
ただまあその他にこう最近言われているのは、
うん、
音楽だけじゃなくて体をもう一緒に合わすダンスとかですね、
うん、
そういうことも必要ですし、
はい、
太極拳みたいなストレッチとかねじりの入ったような運動を組み合わせていくとか、うん、
はい、
そういういろんな方法が今考えられています。
そうです。本日は大変貴重なお話をありがとうございました。